皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第172回の放送です。9月に入りますとだいぶ日が短く感じられてきますよね。9月には秋分があり、夜の時間がだいぶ長くなってきました。今年は6月からずっと暑さの厳しい時期が続いていましたので、涼しさが待ち遠しいこの頃でもあります。雷雨や突然の大雨と遭遇された方も多かった夏だったと思います。涼しくなってきたこの時期にしっかりと体のメンテナンスをしていきたいですよね。占星術の観点からも、この9月から11月半ばまでは少し昔の価値観とか伝統のようなものが一時的にクローズアップされるような動きも見られるような天体配置になっています。良いものはそこでしっかりと受け継いだり大切にしながら、新しい価値観に向かって前に進むことも必要になってくるかもしれません。さて、先月8月には2、3年ぶりにヨガを体験してきました。僕は初心者な上に運動不足もありまして、体も硬いのでなかなか一つのポーズを作るのにも大変で、筋肉を意識したり呼吸に意識を向けたりしながら、体と心に向き合う時間を持つのは本当にね、とても大事だなと思いました。今って本当に様々なペースが速くて価値観も多様化しているので、そういった時こそ大事だなというふうに、ヨガがとても大きな効果を持つんだなというふうに思いました。終わってからの筋肉痛もかなりあったんですけども、どこかすっきりとした感覚もあって、すごく楽しかったです。ここで朗読公演のお知らせです。今年2回目の自主企画公演を、僕がご縁のある千葉県で9月29日日曜日の午後に開催させていただきます。公演タイトルは響けあ物語ストーリーセブンティーンです。会場は JR 総武線、そして東武野田線の船橋駅、京成本線の京成船橋駅が最寄りでして、音カフェお花さんという会場で開催いたします。開演は午後2時の予定です。グランドピアノがあり、外からの光も入る素敵な空間なんですね。東京駅からも電車で30分ぐらいのところですので、ぜひ、お近くの方はお越しいただけますと嬉しいです。今回はバイオリンの橋本愛さん、そしてクロマチックボタンアコーディオの水留恵美子さんと様々なストーリーをお送りしていきますので、お楽しみになさってください。そして11月2日土曜日の夜には、東京にありますグレープス北参道さんで、音楽と朗読のユニットパステルトライフによるライブもありますので、ぜひ遊びにお越しいただけますと嬉しいです。毎月、手のひらの生命線に注目してお話をしていますが、仕事運を見ることが多い手のひらを縦に流れる運命線や、小指の下の部分に横に流れる結婚線はよくクローズアップされるんですけれども、生命線ってあまり細かく話題にはならないんですよね。しかしとても重要な線なので、この数ヶ月テーマとしてお伝えしてきております。ポイントは生命線の流れ着く終点なんですね。生命線は川の流れのように捉えることもできまして、どちらの方向に向かってどのように流れているかは生きる指針にもなってきています。番組でも少しずつ取り上げてきましたが、体や心のメンテナンスをしながら呼吸にも意識を向けて、ぜひ生命線を大切に感じる時間を持たれるといいのではないでしょうか。本当にね、生命線は結構ですね、その時の体調によって変わるんですね。濃くなってたり薄くなってたりするので、自分のバロメーターとして確認するのもいいんじゃないかなと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 本日もとても素敵なアーティストにお越しいただいておりますので、お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストはピアニスト、シンガーソングライターの森田龍也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お待ちしておりました。本当本日はね、本当、はい、とても楽しみにしていたんですけれども、はい、まずはではね、ピアニスト、シンガーソングライターとご紹介したいんですけれども、もう少し細かく自己紹介を詳しくお願いします。
はい、埼玉県出身の、はい、今、年齢が30歳、
はい、
そうですね、ずっとジャズをやってきて、で今は弾き語りとジャズ並行して活動しているものです。
はい、今ね BGM でもお聴きいただいている曲も龍也くんのオリジナル曲なんですよね。はい、ちなみにこの曲は何という曲ですか？
この曲は弾んだボールという、
はい、
僕のオリジナル曲で、
はい、
4月に配信させていただいて、はい、サブスクでも配信させていただいてる、
はい、
シングルです。
はい、すごい軽快な感じで、
はい、
はい、そして音楽、ピアノとか、ピアノでジャズとかをされていて、で、弾き語りにも取り組んでらっしゃるってことなんですね。
はい、
はい、ピアノ弾き語りを始めたきっかけというか、なんかこうすごくこう、もともとは歌ってなかったってことなんですよね。そこから歌もっていうのは何か大きなきっかけがあったんですか？
そうですね、ずっとピアノがメインで結構大好きで弾いてきてはいたんですけど、はい、ちょうど4年前ぐらいをきっかけに、
はい、
歌を始めたいなっていう思うきっかけがあって、
はい、
なんか、ずっとピアノは続けてきたんですけど、ちょっとある時、ちょっと熱が入らなくなってしまった時期があって、で、その時に歌うっていうことをなんか、その自分の中で、その自分の中でその支えになるっていうことに気づいて、でなんかそれで歌を毎日やってみようかなっていう、
は
い、思いを、その2年前ぐらいにきっかけがあって、はい、それで始めました。
なるほど、弾き語りを聴かせていただいてってすごく感じるんですけど、曲の世界観もあるし、ピアノがまた本当にすごいかっこよかったり、もう音がね、めちゃ、メロディーも音もすごい素敵なんですよ。そう、歌ももちろんそうですけど、ピアノの難しさっていうんですかね、なんか、いや、それもすごいなと思って聴かせていただいています。
ありがとうございます。
はい、曲を作る時とか、歌詞も含めて作られる時に、どんなところからなんか着想を得ているんですか？
はい、そうですね、大体は自分が普段聴いている音楽で、
はい、
特に自分の好きな音楽から、
はい、
着想を得ることが結構多
い
ですけど、はい、あとはなんか自分が、なんかその生きてきて経験してきて、経験してきた中で感じてきた あの感情とか、
はい、
そう出来事とか、
はい、
割とリアルな感情をもとに、
うん、
あの曲を作ることが多いですね。
はい、
じゃあ優也くんが経験してきたそのものをもう出しながらというか、そこからアイデアを膨らませたりとか気持ちを膨らませて、
はい、
創作につなげている。
そうですね。
いや本当にリアリティがじゃあ
はい、
大きいというか、でもだからこそさらに共感を誘うっていうことありますよね。
そうですね。本当にそういうふうに思いますね。
はい。なるほど。そしてあのま音楽でこう様々なもうこれはピアノもそうだし、あの弾き語りもそうなんですけれども、音楽を通して伝えたいこととか、
はい、
こう考えてることってありますか？
そうですね、あのすごいあの大事な質問だと思うんですけど、
はい、
そうですね、あのやっぱ音楽を通して、まあ、自分自身も、
はい、
なんか本当に救われたとか、あの支えてくれたっていう感覚が、あのこれまで生きてきた中でそういうことを感じてきたっていうのがあって、
はい、
なのであの自分もその音楽を通して、
うん、
誰かがそんな風に思ってくれるようなことがあったらとても嬉しいなっていう風に思います。
やっぱり音楽ってすごい支えになるので、
はい、
あの何ですかね、本当元気づけられたりとか、
はい、
あと例えばなんか、うん、日常の中で、まあ、大変なことが皆さんあると思うんですけど、そういった時にこの曲を聴くとすごくなんかテンションが上がるとか、はい、なんか背中を押してもらえたとか、いろんなことありますよね。
そうですね。
うん。いや、すごい曲とか音楽って大きな力になるなって、
はい、
うん。きっとたくさんの方がね、やっぱそういうふうに思われるんじゃないかなって思います。
はい、
そして、まあ今のね、あの質問とちょっとつながるところがあるんですけれども、
はい、
あの、まあ、音楽を通して、もしくは音楽に関係なくてもいいんですけれども、なんかこうしたら世の中が良くなるなと思いながらなんか取り組んでいることとかになりますか？
そうですね、それはなんか意外と、
はい、
そんなに意識してることはないなとは思ったんですけど、
はい、
あのすごい深いあれに深い質問だなと思ってあの聞かせていただいたんですけど、
はい、
まあ、自分なんだろう、自分の心にすごい素直にいることです。
はい、はい、あ、なるほどなるほど、
はい、
そうですよね。なんかそれだけできっと生き方も変わるし、相手との、ね、コミュニケーションもすごい変わってきますよね。うん、でその、ま、音楽を届けている時もそういう心の状態っていうのが伝わっていきますもんね。
はい、
うん、ありがとうございます。そしてですね、もう今年も秋にね、9月に入りましたけど、まあ、今後こういったこともやってみたいみたいなことって何かありますか？
そうですね、今後は、まあ、今まではあの今年ぐらいから、
はい、
ライブとかあの自分で歌い始めたのは4年前なんですけど、
はい、
まあ、今年ぐらいから結構頻繁に人前で演奏するっていうことを始めて、はい、結構なんかポップスのライブってあのいろんなミュージシャンの方とその1回のライブで、
はい、
まあ、対バンっていうんですかね、あの共演する別の演者さんの方とかと知り合えることとかが結構多くて、
はい、
なのでなんかそのそういう人たちとの出会
い
からなんか新しくまたワクワクする何かにつなげられる、ちょっと具体的ではないですけど
あ、でも人との出会いとか ね、
そうですね、
音楽との出会いになりますよね
そのワクワクするようなことができたらなっていう展望はあります。
はい、いや楽しみですね。きっとまた新しい曲がねそこでできて、新しい場所でもまたこう音楽を届けたりってねいうことにもつながっていけますよね。
そうですね。
はい、ちょっとこれからもますます楽しみです。
ありがとうございます。
はい、それではここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。このコーナーでは大切にしている言葉とか、 心に留めている言葉をご紹介いただくんですけれども、はい、今回はどんな言葉をご紹介いただけるでしょうか。
そうですね、これもまあ、事前にこの質問を聞いて、はい、考えたんですけど、うん、まあ、結構毎日言う言葉、何気なく習慣で使う言葉なんですけど、
はい、
ありがとうとか、うん、いただきますとか、
あ、はい、
ごちそうさまとか、
毎日言いますね、
おはようとか、うん、そういう言葉ですかね、
はい、うん、確かに一日に何回も言いますよね。
そうですね、うん、ちょっとそれしか浮かばなかったっていうのがあるんですけど、
でもそれだけこう身近な言葉だからこそ、なんかすごく大切にしなくちゃいけないなって、なんていうんですかね、こう習慣でただ言うっていうよりも、結構そこにどれだけ思いを込められるかとか、なんかこうその瞬間にその言葉をどういう風に伝えるかって、なんか瞬間瞬間とか毎日が変わりそうですよね、
うん、
なんかそれを自分で言うのもそうですし、うん、誰かがその言葉を言ってるのを聞くと、そこでもまたなんか変わってくるような気がしますよね。あ、はい、いや、ありがとうございます。これは本当身近な言葉だからこそのですね。
はい。
はい。
本当に。
ねえ、はい。それではですね、ここで、龍也くんの曲をね、
はい、
皆さんでこう、お聞きできたらと思うんですけれども、
はい、
今日は何という曲をご紹介いただけるでしょうか。
はい、一番最初に僕が、配信リリースしたシングルで、はい、うん、純白の季節という曲を、
はい、
今日は、ここで流させていただきたいと思います。
はい、それでは純白の季節お聴きいただきます。
純白の季節の中、二人は手を握りしめ、遥か先の輝きに淡く思い馳せていた。君となら
さんで純白の季節お届けしています。はい、素敵な 曲ですね。
はい。ありがとうございます。
この曲はどんな時に作られたんですか？
この曲はですね、
はい、
ちょうど浮かんだのが、4月頃だったかな。
はい、でも、
なんか、朝目覚めた時に、ちょっとメロディーが、なんか結構寝起きにメロディーがたまに浮かぶことがあって。
ああ、すごい。
その
時はもうじゃあすかさず残るように、
はい、そうですね、ちょっと寝起きのなんか眠いタイミングで一部ちょっとメロディーが浮かんで、
はい、
でなんかそれが4月ぐらいだったか、
は
い、で夏とかにも浮かんでて、はい、
ちょっとこの曲についてはね、もう少しこの後半でもね、もう少しお伺いしたいなと思ってますので、
はい、
一度朗読の CM に入ってから、朗読のコーナーへと続いていきます。じゃあ後半もお楽しみください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな、朗読をお届けしておりますけれども、今回も、前回からの続きで、クマのミニオンと、そしてカモノハシのユルのお話ですね、会話をお届けしていきます。どうして本当のことを言わないのですか、というふうにカモノハシのユルがクマのミニオンに聞いたんですけれども、ミニオンはなんかちゃんと答えなかったんですよね。そして花壇の方に行って野菜の話を続けるということで、ちょっと謎めいたクマのミニオンなんですけれども、また掃除の続きをするために家の中に戻ったというところで前回終わっていました。それでは、その続きをお聞きいただきます。おやつですよ。ウサギの奥さんが梨を剥いて持ってきました。さあさあ、朝からずっと働き通しだったからお茶にしましょうね。ミニオンとユルは嬉しそうに梨を口に入れました。美味しいですね。梨のおかげで元気を回復できました。ミニオンは満足そうな顔です。ユルもすっかり体力を回復しました。ミニオンは何かを思い出したかのように言いました。
そうだ、昨日プリンを作ったんです。よければ今一緒に食べましょう。
ウサギの奥さんもユルも大喜びでプリンを一口食べてみました。
あら、なんて美味しい。こんなにいい味のプリンは初めてよ。
私にはないレシピだわ。
ウサギの奥さんは一気にプリンを食べました。ユルは一口食べてすぐ、
やっぱり
という表情でミニオンを見つめていました。はい、本日の朗読をお送りしました。はい、いかがでしたでしょうか。不思議な
不思議、そうですね、
動物たちの会話が、
本当のことを言わないからの展開が
はい、
なんか不思議な、
そうなんです、
そう来るか
も梨を食べてプリンまで食べてるみたいなね、うん、感じで、なかなか確信にクマのミニオンは迫ってくれないというか、
うん、
なんかこうユルはきっと歯がゆいですよね。なんか痛そうな感じのユルが次はどういう風に展開をね、つなげていくのか、
はい、
はい、来月もお楽しみいただければと思います。はい、お聞きいただきありがとうございました。はい、さらにですね、ここでトークを続けていただきたいんですけれども、まずはですね、
東京ネットラジオのゲストページに森田龍也さんのプロフィールやウェブサイトへのリンクが掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、そしてライブの予定もね、もう決まってるんですよね。
はい、
はい、ぜひぜひ教えていただければと思うんですけれども、
はい、ですね、ライブの予定、今後のライブの予定、9月の18日の水曜日に、はい、池袋にあるウェーブズさんというライブハウスで、
はい、
弾き語りの、対バンイベントなんですけど、
はい、があ
ります。
はい、
まあ、この日なんか本当にいろんな演者の方がたくさん出る予定なので、
はい、
楽しみいただけるかと思います。
はい、
あとは10月の8日に、
はい、
火曜日、まあ、昼の月夜の太陽さん、
はい、
という場所で、ここはグランドピアノが置いてあるお店なんですけど、
う
ん、
はい、
そこで、対バンイベントでピアノ弾き語りで、
はい、
ライブで、あと10月はもう一本あって、10月の17日の木曜日ですね、
はい、
お茶の水パルトネールさんという、ここもポップスのライブハウスで、
はい、
ライブがあります、
うん、はい、楽しみですね。
ありがとうございます。
特にグランドピアノがあるところだとね、さらに、
はい、
すごいリュウヤ君の世界がグランドピアノとともになんか楽しめそうな気がしました。
はい、ありがとうございます。
はい、それではね、先ほどのね、音楽のコーナーで聞かせていただきました純白の季節のトークをね、続けていきたいんですけど、
はい、いや、
すごいめちゃ美しいと思いながらオープニングも聞いてました。
はい、ありがとうございます。嬉しいです。
とても弾き語りと音楽のこのね、音源だとまた違いますよね。
そうです
ね、うん、
結構そうですね、弾き語りは弾き語りで、
はい、
こう生で聞こえてくる感じと、
うん、
音源だとこう整えられてる感じで、うん、いろんな楽器とかも入ったアレンジになってるので、
は
い、
うん、
その違いが大きいかなっていう、そう思いますね。
なんか会場で楽しむのとお家で楽しむのと両方ね、はい、違ったテイストというか、
うん、
同じ曲だけど違った曲のようにね、
うん、
楽しめるんじゃないかなって思いました、
はい、
でも本当にこれからのいろんなライブハウスでのね、活動も楽しみですし、でさっきおっしゃってたいろんな出会いによって生み出されるこう企画とか音楽曲もなんかね、どんどんつながっていきそうで、これからがますます楽しみですよね。
ありがとうございます。
いや、本当にそう、ライブハウスでも聞いた時にやっぱグランドピアノの場所もしくは電子ピアノの場所それぞれ違ってなって聞こえるし、
はい、
うん、なんかね、その世界観、その時の自分の気持ちとかによってもこう聞こえ方が違うし、すごいいろんな楽しみ方、味わい方ができるなって思いました。
まさにそうですね、
はい、なのでね、先ほどご紹介いただいた9月そして10月のところでもきっとね、毎回違ったね、曲の楽しみ方があるんじゃないかなって思います。
はい、
はい、いや、もう本当にね、ピアノだけの曲も聴いてみたいし、またジャズもねお聴きしてみたいなと思いました。
ぜひ嬉しいですね。ジャズの方ももちろんやっているので、
はい、はい、それもライブでされたりとかなんですか。
はい、そうですね、
うん、
それもやっぱり続けてきたものがあるので
、はい、
はい、
うん、きっとね、先ほど聴きいただいた曲とは全然違った感覚でピアノの音を楽しめそうな感じですよね。
はい、
うん、いや、楽しみです。さて、本日お越しいただきましていかがでしたでしょうか。
そうです、すごい優しく接していただいて、初ラジオってことがあって、
はい、
なんかどんな感じなのかちょっとワクワクもしつつ、
はい、
出演させていただいたんですけど、
はい、
とってもいい時間になったなと思いました。
ありがとうございます。こちらこそなんか癒されました
ありがとうございます。
はい、またね、ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、そして今後のねライブも楽しみにしてますので、
はい、
はい、また本当遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、 本日のゲストはピアニスト、シンガーソングライターの森田龍也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間の30分で本当に楽しくお話を伺わせていただいたんですけれども、さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで、モーメントオブトゥルース、真実の瞬間のコーナーです。心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月の言葉は、道が開ける鍵は人と機縁です、というものです。人生の中には様々な出会いがあり、その出会いが大きな影響を与えてくれますが、もう一つの重要な要素はタイミングということなんですね。そのタイミングが絶妙であるからこそ、その出会いも生きてくるということで、そのタイミングはもしかすると自分の中で選んできているものなのかもしれませんが、大きな力の中での采配でもあるかもしれないですよね。さて、だんだんとね、涼しくなってきて日も短くなってきますけれども、気持ちの良い季節楽しんでね、こう味わいながら過ごしていきたいなと思います。それではまた来月皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。